Let's get into our Bible study. We are in the book of 1 Kings.
では聖書の学びに入りたいと思います。私たちは列王記第1を学んでいます。
And we didn't quite finish up chapter 18 last time.
列王記の18章、まだ全部終わっていませんでしたので途中からになります。第一列王記18章。
Good morning. And so, oh, welcome. Yeah, so we are in the book of 1 Kings, and we're starting a Bible study. We're in the book of 1 Kings, and we're going to start at the end of chapter 18, verses 41.
今日は第一列王記18章41節から始めて19章の途中までになります。19章までになります。
So last time we looked at one of the most dramatic stories in the Bible as we saw the prophet Elijah confront the prophets of Baal at Mount Carmel.
先週私たちは聖書の中でカルメル山の上でバールの預言者とそれから私たちの預言者エリアが対決したところ、とってもドラマチックなところを学びました。
And remember that he had 450 of the prophets of Baal assemble there at Mount Carmel.
バールの預言者たちは450人もの人たちが集まって、カルメル山の上に行きました。
And he had them make a sacrifice and put it on the altar.
そして彼らは自分たちの神に、祭壇を作ってそこに生贄の牛を置きました。
And then Elijah.Said to them, he challenged them. He said, "You call out to your God, and I'll call out to my God."
そして預言者エリアは彼らに挑んで言いました。お前たちは自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぶ。
And the God who answers by fire, he's God.
そして火をもって答える神こそその方が誠の神である。
And the prophets of Baal went first.
そしてバールの預言者たちが順番に先にやりました。彼らは動物の生贄を捧げて自分たちの作った祭壇にそれを置いて。
And then they spent the whole day calling out to their God, but he didn't answer them.
そしてもう一日中この叫んで祈りましたけれども、彼らの神と呼ばれるものは何も答えませんでした。
And then it was Elijah's turn.
そしてエリアの順番がやってきました。
And Elijah prayed, and immediately God answered him.
そしてエリアが祈ると神はすぐに答えられました。
Fire came down from heaven and burned up the sacrifice, it burned up the altar and everything.
天から火が下ってきて、エリアの準備していた生贄の上に下り、そしてその生贄も焼き尽くし、そして祭壇も焼き尽くしました。
And all of this was done in front of the people of Israel.
そしてそれらのすべてのことはイスラエルの民の目の前で起きました。それらを見ていた人たちはみんな、ああ、主こそ神です。主こそが神ですと叫びました。ですからその時は本当に主にとって偉大なる勝利の時であり、またエリアにとっても勝利の時でした。
And so we kind of ran out of time, and so that's where we finished up.
で、先週ちょっと時間がなくなってしまったので途中になってしまいましたが。
And but chapter 17 had begun with Elijah saying to King Ahab, First Kings chapter 17 verse 1, it says, As the Lord, the God of Israel lives before whom I stand, there shall be neither dew nor rain these years except by my word.
ところでこの第一列王記の17章のところにこのことが始めがありますけれども、17章の一節でこの預言者エリアはアハブ王にこのように言いました。ギルアデのティシベのでのエリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。17章一節。
And that had been over three years before.
それは今の事柄の3年も前の話です。
But now that God has defeated the prophets of Baal, he is going to send rain.
でもそれから時間が経って神は今はこの預言者バウルの預言者たちを打ち負かしました。そしてこれから神様は雨を降らせてくださいます。
And so now we are here at 1 Kings chapter 18 and we're going to start 41 through 44 read 41 through 44 and we'll read it in Japanese. An English speaker, could you just kind of follow along, please?
では、第一列王記18章の41節から、44節までお読みいたします。
I think it's 46.
46?
Yeah, I just noticed I made a mistake to 40.
Okay. Okay.
To the end of the chapter.
Ah, excuse me. All right.
Oh, I'm sorry, Junko. I said 44 in that scripture. There's 46 verses there.
そうですね。ごめんなさい。とりあえず、まずですね。ちょっと戻らせてください。第一章の41節から46節までですね。お読みいたします。すみません、お待たせいたしました。エリアはアハブに行って、登って行って食べたり飲んだりしなさい、激しい大雨の音がするから。そこでアハブは食べたり飲んだりするために登って行った。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。彼は若い者に言った。さあ登って行って海の方をよく見なさい。若い者は登ってみたが何もありませんと言った。するとエリアはもう一度登りなさいと言って、それを7回繰り返した。7回目に若い者は、ご覧ください、人の手のひらほどの小さな濃い雲が海から登っていますと言った。エリアは言った。登って行ってアハブに言いなさい、大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下っていきなさい。しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレールへ行った。主の手がエリアの上に下ったので、彼は裾をたくし上げてイズレールの入り口までアハブの前を走っていった。
So Elijah goes up to the top of the mountain, Mount Carmel. He bows down and he prays with his face between his knees. It's kind of a humble position.
ここでエリアはカルメル山の一番上のところまで行って、そして神の前に、ひざまずきました。そして膝の間に顔をうずめるほどにというのは、本当に自分自身を低くして礼拝している姿です。
で、
彼に仕えていた若い者に、何かこの雨が降る兆候がないか見てきてくれとエリアは頼むわけです。
And at first there was nothing.
でも何も最初はありませんでした。ただ青い空が見えていました。
And he does this, he does this seven times, and on the seventh time, there's just an itty bitty, you know, little cloud rising up.
そしてエリアはこの祈りを7回も繰り返して、やっと7回目にほんのちょっと小さな雲が見えたんです。
And that's all that he needed to convince him that God was answering his prayer.
しかしそれはエリアが神が答えてくださった、祈りに答えられたという確信を持つのに十分な大きさの雲でした。
The New Testament uses the book of James uses this story as an example of how we should have faith in prayer.
新約聖書のヤコブ書においてはこの話を取り上げて、私たちこの義人の祈りは信仰によって答えられるんだということを証ししています。
In James 5, chapter 5, 16, the end of 16 and 18.
ヤコブ書、新約聖書5章の16節後半から18節にあります。
It says the prayer of a righteous man has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it would not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on the earth.Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit.
ヤコブの5章16節後半から18節。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。
So the first time Elijah prayed, there was no evidence. Nothing didn't look like it was going to, nothing was happening.
18章に戻りまして、エリアが最初に祈った時には何もその祈りの答えらしき兆候が見えませんでした。でもエリアはそこでギブアップしたりしませんでした。諦めませんでした。なぜならエリアはこの祈りは神の御心であるという確信を持っていたからです。
First John, verse, chapter 5, 14, 15 says, And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests we have asked of him.
新約聖書の第一ヨハネ5章の14節15節にこのようにあります。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。
So Elijah was asking according to God's will because God had told him that he was going to bring rain.
エリアは神の御心に沿った祈りをしていました。なぜなら神がエリアに対してこれから雨を降らせるからとおっしゃっていたからです。
But you know, sometimes when we pray, we're not sure if what we're praying for is God's will.
でも私たちが祈るときには、時にこの私たちの祈りが果たして神様の御心に沿っているのかどうか、こうわからないことがあります。
Or maybe it's not his timing?
もしかしたら神様が答えてくださる時ではないかもしれないです。
In that's the case, I don't really want God. You know, if it's not His will, if it's not His timing, I really don't want Him to answer my prayer.
もし
in the way that I want,
自分のこの願っていること、祈ろうとしていることが神の御心に沿っていないとか、あるいは今神様が与えたくないそういった時ではないのならば、私はできればそういう祈りはしたくないと思います。
Have you ever had that? You know, when you were praying for something and later on you go, Oh yeah, I'm glad that didn't, I'm glad God didn't do it the way I wanted. I see now.
皆さんはこういう経験はないでしょうか？私はあるんですけれども、その時にものすごく祈ったことがあの時叶わなくてよかったっていうこともあるわけです。その時はすごくそれを願ってたんですけれども、振り返ったらそうならない方がかえってよかったということが後で分かる時があります。
And, you know, that's how it is with prayer. I don't kind of stress about it. If I'm not, you know, a lot of times you start praying and I'm not quite sure what God's will, but then we find out as we're praying.
で、本当にこの祈りの中の。
Oh, yeah. Sometimes.Like, as we're praying, it comes more to understand. Ah, this is what God is doing. This is what
でもこの祈りというのはそういうのを知るためにも良いと思います。祈りながら、ああこれは神の時ではないんだとかっていうのを教えられたりします。
But the thing is, we don't pray. The purpose of our prayer is we don't pray to have our will done. We pray to have His will done.
なぜならこの私たちのこの祈りというのは自分の願いを叶えるために行うのではありません。神様の御心を知るために人は祈るのです。
And what we want is we want to know His will and then we kind of align our will with His will.
まあ私たちは自分のこの思いをもちろん祈るわけですけれども、この神様の御心にこの沿っていくように、またそれを知るように祈っていく。
But one thing we don't want to do is just to give up.
でも、その一つ絶対にやってはやりたくないな、避けたいなと思うことはこれです。神の前に祈ることを諦めてしまうこと。
I mean, just imagine if Elijah had given up right away.
もしですね、エリアが神様に祈るのを諦めてしまっていたとしたならば、どうなったと思いますか？
He goes to pray for rain. He puts his head down. He looks up. Do you see anything? No, I don't see anything.
例えばですね、エリアがこの膝の前に頭をかがめて、神様に一生懸命雨が降るように祈るんですけれども、その兆候がないから、あ、ダメだ。これは御心じゃない。やめようってなったらどうでしたでしょう？
And then Elijah's servant says, No, I don't see anything. Ah, this doesn't work. You know, and Elijah just, I knew it wouldn't, and he,What if he, of course, that's silly, but you know, he didn't give up.
でも、例えばエリアが若い者に言って、見てきなさい。ありません。何も兆候がありません。あ、そうか。じゃあやっぱりダメだ。ここでもう私は諦めるからやめようって言ってしまったら、ちょっと馬鹿げているように思えるかもしれないんですけれども、そうしてしまったら、 元も子もないわけです。
You know what I think is interesting is when Elijah was challenging the prophets of Baal just before this, he prayed two sentences, and then immediately fire fall. God answered him immediately.
まあ、これは雨のために祈っていましたけれども、この前に火が降るようにエリアが祈ったとき、彼はバールの預言者たちに挑んでいましたね。その時にの祈りはたった2行、たった2行の祈りで神様すぐに答えてくださって、火を持って答えてくださったんですよ。
But this time it's different.
でも今回は違ったんです。
This time God had him spend more time.
今回は神様お答えになられる前にかなり時間をかけています。
And you know, I don't know why.
で私たちもなぜかその理由は分かりません。神様のなさることは私たちには分からないです。
But God does have his reasons, and God eventually sent rain, and it poured.
でも神様にはそれはもちろん分かっておられます。神様はやがて激しい雨を降らしてくださいます。
I mean, it hadn't rained for 3.5 years, and then it's just doshaburi.
3年半の間カラカラの雨のないお天気の中で突然土砂降りの雨が降ってきました。
And it's interesting. It says that Elijah then goes. It says the spirit of the Lord comes upon him, and he outran Ahab's chariot. Ahab's in a chariot, and he outruns him on his way back to Jezreel.
でですね、その後のあの聖書、読んだところがちょっと面白いんですけれども。激しい大雨となった45節その後にですね、アーブが乗ってた、まあ、車戦車よりもそれよりも主の手がエリアの上に下ったので裾を託し上げてエリアはアーブの前を走っていったっていうんですよ。すごいシーンですよね。
I imagined
ちょっと想像してみた、really、なんか見たいなって思います。これだけ早いんでしょう。
Let's go to the next chapter, chapter 19. Let's read verses 1 through 7.
では第一列王記19章を読んでいきます。1節から7節を読みします。アハブはエリアがしたことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこととの一部始終をイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わしていった。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったなら神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼はそれを知って立ち自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時若い者をそこに残し自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、見よ、一人の御使いが彼に触れ、起きて食べなさい、と言った。彼が見ると、見よ、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べて飲み、再び横になった。主の使いがもう一度戻ってきて彼に触れ、起きて食べなさい。旅の道のりはまだ長いのだから。
Now Jezebel was the evil wife of Ahab, King Ahab.
一説のイザベルという人はこのアハブ王のこの悪い妻でした。
And she had not been there when the Lord answered Elijah by fire.
火を持ってエリアに神様が主が答えられたことをこのイゼベルは目撃はしていませんでした。
But when she hears of it,She sends a messenger to threaten Elijah.
でも多くの者たちからそういったことがあったということを聞かされた彼女は今度はエリアのところに使いをやって脅しました。
And he's intimidated and he runs away, far away to Beersheba. Beersheba is in the very southern part.
このバテシバという人、バテシバという土地は南の方でしたけれども、このエリアは彼女の脅かしを知って、ベールシェバ、ごめんなさい、ベールシェバまで、逃げていきました。
And then, so he goes way down. It's like in the southern border of Israel.
イスラエルのこの南の方のあのボーダーですね。そっちの方に一日の旅をしていきます。
And then from there he goes, it says he goes a day's journey into the wilderness, and then he sits down under a tree.
そして4節のところで彼は荒野に1日の道のりを入っていって、そして木の陰に座ります。
And he says to God, take my life.
そして4節に、もう十分です、私の命を取ってくださいと言います。
And Elijah is obviously depressed. He's discouraged.
ここで明らかにエリアは落ち込み落胆しきっているのが分かります。
But you know, it seemsKind of weird. It seems a little odd that after having this victory, like with the prophets of Baal, it's like he's just in such a dramatic fashion that he would be depressed.
もう本当にあのバールの預言者たちに大勝利を収めた劇的なシーンの後なのに、彼は今や落ち込み落胆しているんです。
But that is the way, actually that's the way it happens in life for people. It's often after a big victory, right after the people were vulnerable to discouragement and depression.
でもこのエリアのように落ち込むということが私たちの人生によくある人の生きる道というのはそういったものです。本当に多くの勝利や大勝利、すごいいいことがあった後に人というのは心が折れてしまって落胆して、また気が重くなってしまうという目に遭うことが多いんです。
But I see that you see that in the characters in the Bible. They're in other places also.
聖書を読みになって他の登場人物を見るならば、他の人たちもあのよくそういうふうに落ち込んでいます。
And I see that in my life. Like after something really great, something often the right after it can be a difficult time.
私の人生を顧みてもそうなんです。何かすごく嬉しいことや素晴らしいことがあった後に、とてもこの気が重くなったり落ち込んでしまうということによく合いました。
But I, okay, I remember when David, we studied David not a long time ago, just a while ago, we studied David, and we saw that in his life.
ちょっと前にですね、ダビデ王の人生についても学びました。で、そのダビデ王を見ても、あの、そういう事柄を見ることができます。
Remember, there was one instance, I think it's in chapter 27, 1 Samuel 27.
例えば一つの例として、第一サムエルの27章に出てきた事柄。
It's when God had him sneak into Saul's camp and they're all sleeping there, but somehow David was able to sneak in there and take his water jug and his spear while Saul was sleeping.
ダビデ王を追っていたサウルが、寝ている時にこのダビデ王は遭遇します。そして自分の命を狙っていたものが今目の前に寝ていて、槍を刺したまま倒れて寝ているそのチャンスが訪れたことがありました。でその後にですね、そこに彼が寝ている時に置いていた槍と水差しをダビデはその時の証拠として持って帰って、後にまたサウル王がダビデを殺そうと仕掛けた時に見てくださいと言って、その槍と水差しを見せて、私はあなたを殺すこともできたのにこのようにしてしなかったんですよということを見せます。
But obviously God had, you know, that was supernatural. God had let him, you know, nobody woke up and everything.
でももちろんですね、そういったことがダビデ王ができたのはすごく霊的な、精霊の神様の、技だったわけです。なぜならそこには多くの兵士も周りに寝ていたわけですけれども、誰も目を覚まさなかった。
But then the very next verse it says David says, he says in his heart, I know Saul is going to kill me someday and he's depressed.
でもそのようなことがあったそのすぐ次のその聖書の箇所に、なんとこのダビデ王は、落ち込んだセリフを言うわけです。私はやがてまたサウル王に命を狙われて殺されてしまうに違いないと言っています。
Anyway, so here is Elijah. And remember the verse we just read in James? He's a guy, he has a nature just like we do.
でまたエリアの話に戻りますけれども、エリアのもうまた私たちと同じような人だったわけです。
Now, Elijah was powerful, but it was because of God's power.
エリアがとても力強い預言者でしたけれども、それは神が力強い方だったからです。
But in himself, he's just like a human, just like anybody else.
でもエリアは人としては私たちの誰とも変わることのない普通の人間でした。
But you know, that I kind of like this about the Bible, that these things...are included in it, these stories.
でも私が聖書で好きなのは本当にこういった人の弱さとか不完全なところが書かれているということです。
You know, the Bible doesn't gloss over the characters, their life. It presents very honest picture.
聖書というのは何かこの素晴らしいことだけをより集めて書いているわけではなくて、ごまかしのない本当にこの人を表してくださっています。
But I like that because it makes me, I canRelate to the people.
私はそういうふうに聖書が人をちゃんと書いてくれていることにありがたいと思います。なぜならすごく共感できるからです。
And as I look at their lives, I'm reminded, hey, their God is the same God I have.
で、このようなエリアたちを見るときに私はこう思えるわけです。あ、彼らの神は私の神でもある。
Okay, well, God, we'll get back to the story here. God sends angels to feed Elijah.
話に戻りますと、神様はここでエリアのために天使たちを送ってくれます。
You know, God is taking care of him. Remember earlier in the story when God had fed him miraculously by having ravens bring food to him?
この神様という方はいつもこのエリアを養ってくれました。このカラスを使ってエリアに食物と水を運ばせたりしてくれました。
With the widow up in Sidon, he miraculously multiplied her bread, her flour, and she was able to feed him and her son.
少し前に、彼がこの干ばつの危機の時に、やもめの女性に会って、そしてその人は最後の、息子に最後の食事を作ろうとしていた小麦粉と油を持って、エリアに食べさせてくれました。そしてそのためにその小麦と油は尽きなくなる、なくなることがないという奇跡が起きました。
And now, through angels, it's God has His ways of taking care of us.
そして今はこの御使いですね。神様の使いを使わせてくださって、彼を養ってくださっています。神様の方法です。
Right. Let's read verses 8 through 10.
では19章8節から10節お読みします。彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにある洞窟に入り、そこで一夜を過ごした。すると主の言葉が彼にあった。主は、エリアよ、ここで何をしているのかと言われた。エリアは答えた。私は万軍の神主に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。狙っています。
Now, he goes to Mount Horeb.
彼は、ホレブという山に行ったと書いてあります。
That's another name for Mount Sinai. You remember Mount Sinai?
このホレブ山の別名は、シナイ山です。皆さん、シナイ山とは、わかりますでしょうか。
That was where God came down, gave the Ten Commandments to Moses.
シナイ山とは神が十戒を、その十の戒めをモーセに与えられたところです。
And it says here that it took 40 days for Elijah to get there.
ここに行くためにエリアは40日40夜歩きました。
I mean that's down, that's in the wilderness.
荒野です。荒野の中を40日間旅しました。
But that food that the angels made for him must have been really good.
で、本当にその間ずっと食事が、御使いが食事をね、与えてくれたんですけれども、エンジェルフード、エンジェルケーキというのがありますけど、きっと美味しかったに違いありません。毎日届けられて。
Horeb or Mount Sinai, it's a significant place in the Bible.
そしてこのホレブ山、つまりシナイ山は聖書の中でも重要な山です。
You know, it was, you might remember this, it was where God first spoke to Moses through the burning bush.
ここは神が最初にモーセに燃える芝の中で現れた場所でもありました。
And then when Moses came back with the people of Israel leading them through the wilderness, that's where God spoke, came down and spoke to him and presented him with the Ten Commandments.
そして後にモーセがエジプトから人々を連れ出してやってきた時に今度はそこで主が現れて十戒を戒めを授けてくださいました。
But the word of the Lord came to Elijah and the Lord asks him, What are you doing here, Elijah?
でそこでエリアは主に話しかけられるんですけれども主はこのように言います。エリアよ、ここで何をしているのか。
Of course, God knew. God knew what he was doing.
神様はもちろん彼が何をしているのか、なんでそこにいるのかご存知だったんですけど、あえてそう聞きました。
But the Lord is going to give him a chance to vent his frustrations to him.
主は何してるのと声をかけることによって、エリアが自分の胸の内を発散したり、不満を打ち明けられる機会を作ってくださったんです。
And he does it. The Lord gives us The Lord actually wants us to pour out our hearts to Him.
主なる神はそういうお方です。私たちにも私たちの心を主にそのまま注ぎ出してください、欲しいと願っています。
I mean, it's better than that than being sort of trying to acting in front of Him and just trying to be polite.
なんか主の前にこのとても謙遜なようなふりをして自分を作ろう。そういった姿ではありません。自分のありのままで。
But the Lord can take it when we pour out our hearts to Him.
そのまま自分の心を打ち明けても、神様という方はそれを受け止めることがおできになるんです。
As Peter says in 1 Peter 5:7, he says, cast, it's like he says, cast your anxieties on Him. It's like, throw them, give them to Him because He cares for you.
ペテロはこう言っています。第一ペテロの5章7節で、あなた方の思い、煩いを一切神に委ねなさい。それはもう神に投げつけなさい。神はあなた方のことを心配してくださるからですと言っています。
Well, Elijah, as we listen into the conversation here, he seems to only see what is bad.
で、エリアの答えをちょっと見てみると、エリアはどうやらもう悪い結果しか見えてないようです。
I mean, when he's talking to the Lord, it's like he's forgotten all about what happened to the prophets of Baal.
まあこの十節とか主への答えを見てみると、どうやらエリアは本当に神様によってバールの預言者に立ち向かって打ち勝ったこととか、そういった良いことを忘れてしまっているようです。
But this is what happens when we're depressed. It's like we can only see what's bad.
でもそれが本当に落胆している時の人というものです。私たちは良かったことを忘れてしまって、今起きている悪いことにだけ目を留めてしまいます。
I mean,
だから私たちは、否定的な思いでいっぱいになってしまって、だから私たちは落ち込むんですけれども。
And by the way, that's why I believe you shouldn't make an important decision when you're depressed. I mean, maybe sometimes you have to, but if it's you're not seeing clearly, it's not a good time to make an important decision.
ですから、もちろんそうしなければならない時もあるかもしれませんけれども、重要な決定、何か人生においてあなたがしなくてはいけない時は、どうか落ち込んでいる時にはそれをしないでください。なぜなら、落胆している時というのはあなたは本当の状況が見えていません。
Okay, let's read verses 11 through 18.
では11節から18節に進みます。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風でが山々を裂き岩岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い外に出て洞窟の入り口に立った。すると声がしてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。 エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に言われた。さあダマスコのアラノへ帰っていけ。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラ出身のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。
So the Lord comes and he manifests himself to Elijah.
主はエリアの前に現れてくださいました。
And it says first he, it says what he didn't come as.
でも最初に探した時にそこに主はおられなかった。
It said there was a strong wind, you know, coming down and tearing up the mountain. And it said the Lord was not in the wind.
もう山々と岩々が砕かれるような大風の中が起きたんですけれども、その中に主はいなかった。
Then an earthquake.
その後地震が来ました。
And then a fire.
そして火が起きました。
He was not in either of those.
でも主はやはりそれらの中にもいらっしゃいませんでした。
But then it says after these things came what was described as a low whisper. Sometimes in English we say still small voice or.
でもその後にこのように書いてあります。十一節、かすかな細い声があった。
And the Lord, that's how the Lord spoke to him.
そのようにして主はエリアに語られました。
It's interesting that on Mount Carmel.God answered Elijah through fire.
興味深いのは、その少し前のカルメル山では、主は火の力を持って現れました。
You know, Elijah prays to the Lord, and then out of heaven comes fire.
エリアが神に向かって祈ると、もうすぐに神様が火を通す持って答えて望んでくださったんです。
But not this time.
でも今回は違いました。
Because Elijah needs to know that God is not just, you know, this God of judgment coming in by fire.
なぜならエリアは学ぶ必要がありました。主というのはただ裁きの主、火でやってくる神だけではない。
He's also in this the gentle whisper, the still small voice.
でも、同時に主は優しく静かに囁かれるように来られる神である。
The story, when I find how God manifests Himself to Elijah, you probably notice there's a little similarities between Moses, who was on the same place on Mount Sinai back in Exodus.
まあこのところを見ると、その以前に同じシナイ山で神様と出会ったあの出エジプト記のモーセのことを思い出した方も多いと思います。
I mean, similarity. A lot of things are different than that, but it's.It's like the same place, but remember how Moses wanted said, "Show me your glory," he said to the Lord.
で、あのまあ全部あれですけど、ちょっと少し似ているところがあります。モーセは主にあなたの栄光を見せてくださいと言いました。
And this was Exodus 34, by the way.
これは出エジプト記の34章になります。
And said the Lord kind of put Moses in the cleft of the rock, and then he passed by, and he reveals his glory to Moses as he's passing by.
で主はその時にまずモーセを岩の裂け目へと入れて、そして外側を通り過ぎます。
But I just find it interesting, Elijah and Moses, there seems that there's a lot of similarity, a lot of connection between the two.
でこのエリアとモーセをの経験とかそういったものを比べる時に、この2人にはこう似通った経験、似通ったところをがよく見受けられます。
Remember, there is another mountain in the New Testament, the Mount of Transfiguration. Remember that?
他の山で新約聖書に出てくるんですけれども、主が現れた権限がの山と呼ばれるところがあります。イエス様ですね。
Jesus took Peter, James, and John up to the top of the mountain.
ある時、イエス様はペテロとヤコブとヨハネだけを連れて、ある山の上に連れて行きました。
And Jesus was transfigured before them. That means he started glowing. They saw him in a different way.
そしてイエス様はそこでご自身を権限が変わって見姿が変わってそして本当にこの御顔が、太陽のようになり御、心あ衣は光のように白くなったそういった姿を弟子たち3人にお見せになりました。
And then also Moses and Elijah appeared with him, talking to him.
そしてイエス様がそのようにお姿が変わった時にモーセとエリアが現れて3人で話していたというんです。
I find that interesting because Moses made it to the promised land.
で本当にこれは面白いなと思うがモーセというのは出エジプトをした時に最後の約束の地に入れずに、まあ、亡くなったというんですけれども、まあ、この将来ですねイエス様と3人で山の上にいたので、まあ、プロミスランド約束の地に入ったんだなと思います。
But there's, anyway, there's, a, there's another thing. The circumstances about the deaths of Moses and Elijah are also very kind of mysterious.
先ほどのはマタイ17章でしたけれども本当にこのモーセとエリアというのは他のところでもとても似通っているんです。
at the end of Deuteronomy it talks about how Moses remember I said he couldn't enter the promised land that the Lord took him on top of the mountain in Moab he looked across and that was it and he could see it but he couldn't go there。
まあ、この先ほどのモーセはですね最後のところで亡くなる最後のところで出エジプト記ですね約束の地をこう見るところでね人生が終わるわけです。で葬られるんです。ここにあなたの民は入っていくよっていうところで終わってしまったんですけれどもモーセは。
But interesting, it says there in Deuteronomy 34, I think it's verse 5, it said that the Moses then died and he's by himself, you know, there's nobody else around and the Lord himself buried him.
ところがですね、まあ、申命記の34章にそのことが書いてあるんですけれども、まあ、モーセの死のところなんですけど聖書によると、モアブの地のそのところで、まあ、約束の地の直前で死んだんですが神様ご自身がモーセを葬ったってあるんです。
So it was kind of mysterious where Moses, the death of Moses but also Elijah has this kind of mysterious Elijah will not experience death
ですからモーセの最後というのはとても不思議な最後でした。でエリアもそうでした。エリアもまた聖書を見ると最後の死というのはとても不思議な方法で世を去っていきました。
The Lord tells him is going to tell him when it's his time and chariot of fire will come and take him and he'll go into heaven。
エリアはですねこの地上の最後というのは、神様と話しているときに火の戦車が天からやってきてそしてこの竜巻に乗って天に登って帰っていったんです。それが終わりです彼の。
But anyway, there are these two guys appear in the book of Revelation, chapter 11. They're two witnesses. We're not, the names aren't given.
そしてまた黙示録を見ますと11章のところに名前こそ書いてはいないんですけれども2人の証人というのが未来に現れます。
And we don't know, but many commentators believe they could be Moses and Elijah.
でもちろんその人たちが誰かはわからないんですけれども多くの人たちはそれはモーセとエリアがやってくるのであろうと言っています。
I mean, 黙示録11章 there are various reasons. For one thing, the miracles that they're doing at that time are very similar to what they did.
なぜならこの黙示録でやがて彼らが行う奇跡はモーセやエリアが過去に行っていたものとこの似たようなことをこれから行うからです。
And, you know, Moses represents the law, Elijah the prophets, and so that's another reason. And then there's this
で例えば、まあ、もちろんですねモーセというのは立法の象徴でありエリアというのは預言者の象徴でもあります、まあ、それもまた理由の一つです。きっと二人がイエスと一緒に現れるんだろう。
I've heard some people say well then there's this thing about death and anyway we don't know that they're the two witnesses okay I don't want to say for sure but it really it's an interestingrelationship between Moses and Elijah, and they could very well be those two witnesses.
ですから黙示録にやってくるのがモーセとエリアかどうかというのはまだ分かりませんけれども、でもモーセとエリアのことを知ると本当に二人が似通っているというのを見てとても興味深いです。
Okay. Now back here to this story. In verses 15 through 18, God commissions Elijah to go to anoint three people.
さて15節18節に戻りまして、19章の神様はこのモーセに3人の人に油注ぎを命じます。
So Hazael to be king over Syria.
まずは1人目、ハザエルという人をアラムの王、つまりシリアの王にせよと言います。
Jehu to be king over Israel.
2人目はエフに、この人に油を注いでイスラエルの王とせよ。
Ahab is now the king, so.
今のところアハブという人が王ですよね。だって
And then Elijah to be a prophet to take Elijah's place as the main prophet to the nation.
そしてこのイスラエルの民に対する預言者として、あなたの代わりにエリシャを任命して油を注げと言っています。
But this is God tells them each of these people are going to have a part in the judgment of the on the house of Ahab for the Baal worship.
そして神様はこれらの3人を用いて、イスラエルの民がバールのこの神々に拝んだその裁きとして、この3人を通して神様は裁きを行うと。
God had used Elijah powerfully to challenge the worship of Baal in Israel.
神様はこのバールへのこの、こう崇拝ですね、それに対して裁くために預言者エリアをイスラエルのために立てて、エリアを送ってくださいました。
But he's not the only one.That God is going to use.
でも神様はこのエリアだけをイスラエルのために送ったわけではありません。
And as he sees through this, the fight is going to continue after Elijah's gone.
なぜならこのエリアが神様に取られた後もこの戦いはイスラエルに続くんです。
You know, it's like it's going to continue and Elijah's going to carry it on.
まだまだこの戦いは続くので、エリアが行った後もにも人が送られます。
And he tells him that I've got right now, the Lord tells Elijah, I've got 7,000 servants who have not worshipped Baal.
そしてその時にもうすでに神様は、私はイスラエルの中にこのバールに膝をかがめなかった7000人の良いものを残していると言われるわけです。
Remember in his discouragement, Elijah thinks I'm the only one.
思い出してください。エリアは落ち込んでいる理由として、私だけが残されたんですと何度も言っています。
But God says, and even says he's even going to use a Gentile king as his instrument.
でも神様はそうではない、7000人が残っているといい、そしてそのためにイスラエルのために異邦人の国々さえも用いてくださいます。
And we need to remember we have a part, an important part, each one of us in God's plan.
私たちが忘れてはいけないのは、私たち一人一人も神様に任せられているこの重要な役割を担っているということです。
But also remember, you're not the only part.
でもそれを忘れてはいけないのは、あなた一人ではないということです。
You know, sometimes we can carry things like it's all on me.
時々私たちは、ああもう私が全てを背負っているというふうに思いがちです。
No matter what, it may be the salvation of somebody. Oh, it's on me, and I got it, and it's not, you know. And
例えば誰かの救いのために乗っていてもそうです。もう私だけしか彼に伝道する人はいない。ああ、私のがに全部がかかっている。
God wants us just to be faithful to this thing that He's given us to do, but we can trust Him. He's the big plan is in His hands. It's not on us.
でもこれを忘れてはいけないのは、神様は私たちに何を求めているかといえば、私たちに与えられているその役目、小さな部分かもしれませんけれども、そこに忠実であるということ、そしてその事柄が神様が全体的に成し遂げてくださるという救いを救ってくださるということを委ねていくということ。
You know, a lot of times we want it's likeWe want to take the place of God.
なぜなら時に私たちは神様の役目まで奪って事柄を達成したくなるんです。
And in that attitude, we may even think, well, why isn't God doing what I want Him to do? Can't we see that this is what the project, you know? And
で時に私たちは何か正しいことや主の御心にかなっていると思うことをやり遂げるときに、もう神様に対して、なんで神様これをちゃんと達成してくれないのって、今これをやるべきなのにっていうふうに自分が神様の上に立ってしまうことがあります。
the truth is you don't want to be God. You can't handle it.
でも本当の真実はこれです。あなたは神ではありませんし、神のポジションになることはとてもできません。すごいことですから。
so just let him be God.
なので神を神として扱ってください。
and let us just trust in him and do and be faithful to what we have to do.
ですから私たちは神を信頼し、自分たちにできるその役目に対して忠実に行っていきましょう。
and when we look out and we see and the world seems like it's evil and it's taking, you don't have to realize God will take care of it.
世界を見ると悪に満ちていて、もうどうしようもない、手の尽くしようもないことがあるかもしれませんけれども、でもそれは主がご存知なので、主に委ねていく。
Okay. Well, one more, little section. 19 through 21.
Let's... そして19節から21節に行きます。エリアはそこを去って、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは十二くびきの牛を先に立て、その十二番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎるとき、自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放ってエリアの後を追いかけていった。私の父と母に口づけさせてください。それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたか。エリシャは引き返して一くびきの牛を取り、それを殺して、牛の用具でその肉を調理し、人々に与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについていき、彼に仕えた。
We're going to hear a lot more about Elisha.
これから私たちはたくさんエリシャのことについて読んでいくことになります。
He's going to become a very important, very powerful prophet in Israel.
今度はエリシャという人がイスラエルにとっての力強い預言者として立てられます。
So Elisha knew that when Elijah threw his cloak over him, he knew what that meant. That meant he was being designated as his successor.
このエリアという人は街灯をこのエリシャという人はエリアから街灯を投げられた時に、これはエリアが自分を後継者に選んだんだということが分かりました。
Because for a prophet, that the cloak was their symbol of authority.
なぜなら当時のこの預言者の着ていた街灯、上着ですけれども、これは権威の象徴だったからです。
Well, Elisha makes a very clear decision to follow Elijah.
ここでエリシャはとてもこのクリアに、このこれからはエリアについていくんだという決意を表明しています。
I mean, for one thing, he must have been rich man to have 12 oxen in those days, but
ところでエリシャはとても裕福だったと思います。その時に12頭の牛を使って耕しているなんて、かなりお金持ちです。
but in slaughtering them, he's kind of demonstrating that he's decided he's leaving that his old identity behind and now he's embracing his new calling as a prophet.
ところがエリシャはそのような自分の持ち物をこの、殺す、捨てるということで、本当にこの神様からの召し、証明を受け入れる決意と、それからこれからはその今まで持っていた自分のアイデンティティを後ろに捨てて神に従っていくんだということ、その表明が見えます。
You know, the Lord may not call us to tell us to, that we need to quit our jobs and to follow Him, but He wants us to make a clear decision to follow Him.
主はですね、私たちにあなたにその何か仕事を辞めてついてきなさいとはおっしゃらないかもしれませんが、でもそうでなくとも私たちは主についていくんだというはっきりとした明確な決意を持っておくことが重要です。
To where we see our identity, our primary identity is not, is different than it was before.
それはこの主に従っていく時の自分というのは今までいた自分とは違うんだというはっきりとした決意です。
You know, my main thing, I'm a servant of the Lord.
それはどういうことかというと、私は主のしもべであるという考え方です。
I'm also do, you know, I have wear other hats as we all do. We have other positions, you know,
もちろん仕事だったり自分のやらなければならない生活のいろいろなことがあると思いますけれども、
But primarily,We're servants of the Lord. That's our identity.
でも中心は主に仕えるしもべとなった。それが自分のアイデンティティとして歩んでいく。
And it's just important to make a clear choice, you know, to for that.
そのようにはっきりと、神様を選択していくということがとても重要です。
As Paul said in Philippians, chapter 3, verses 13 and 14.
使徒パウロもピリピ人への手紙の3章13節14節で言った通りです。
But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on to the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
ピリピ人への手紙3章の13節後半から14節。兄弟たちよ、私はすでに捉えたなどと考えていません。ただ一つのことに励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。
Way,
同じように私たちもひたむきに未来にある主前のものに向かって進みましょう。
And as Paul is, he kind of forgetting what lies behind. I mean,
パウロが言ったようにもうこの後ろのものを忘れていき。
All right. Next week we're going, as I mentioned before, we're going to do an Easter. We're going to have an Easter message. But
来週は復活祭ということで週のイースターのメッセージをいたします。
But in 2 weeks we'll return here to 1 Kings.
そして2週間後にまたこの第一列王記に戻ってまいります。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, I want to just thank you for the calling that we have.
天のお父さん、私は感謝します。それはあなたが私たちを呼び召してくださったことです。
It's such a wonderful thing that we have been chosen by you to be your children.
あなたの子として私たちがあなたに選ばれて召されたことは本当に素晴らしいことです。
To have a place in your kingdom.
私たちは今あなたの王国の一部のものとなりました。
And we thank you for that, Lord.
本当に主を感謝いたします。
Please.Bless us and help us to look ahead and to have faith in Jesus Christ.
どうか私たちがこのことを忘れずに主にイエス・キリストにある、未来に向かっていけますように私たちを助けてください。
And it's in His name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。